7、播磨タウンニュース。町の話題、行政の動きや新しいニュース。トライアルウィークの活動の中で中学生が記事を書きました。役場での5日間、トライアルウィーク。こんにちは。僕たちはトライアルウィークで播磨町役場に来ました。職場体験は初めてで、すごく緊張しましたが、体験していくうちに役場の人も優しく接してくれるので、安心して楽しくトライアルウィークをすることができました。その中で体験して楽しかったこと、すごいと思ったこと、教えてもらったことなどいろいろ書いたので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。共同推進課の藤川千尋さんにお話を伺いました。共同推進課は2つの係に分かれており、1つは住民共同係、もう1つは障害学習係で分かれています。住民共同係は、まちづくりや地域活動などの仕事をされており、障害学習係では、文化やスポーツ、美術展などのイベントのお手伝いなどを行っているそうです。藤川さんは住民共同係の方で、主に自治会のサポートをしていて、お仕事は大変ですか?と尋ねてみたところ、大変な時もあるけど楽しい。この仕事が自分に合っていると感じたと答えてくれました。生まれも育ちも播磨町出身という藤川さんは、播磨町が好きで、もっと播磨町の良さを知ってもらいたいとおっしゃっていました。良さを知るために大事なことを尋ねると、好きなところを一つ一つ見つけることと答えてくれました。加古川市消防本部と加古川東消防署に行きました。僕たちはトライアルウィークの活動で、加古川市消防本部と加古川東消防署に行きました。まず、消防本部では、119番に訓練通報をしました。住所や名前、現場の様子など、予想以上にたくさんのことを聞かれました。次に、消防署では、消防士さんたちの訓練の様子を見ました。はしごに登って救助する姿はとてもかっこよかったです。どちらも普段は体験できないのでとてもいい経験になりました。上下水道課の仕事。上下水道課では播磨町の住民が使う水を提供しています。播磨町の水は取水井というところから汲み上げられ着水井に入り、高圧で水をきれいにするための薬品を入れ、かき混ぜ、フロック形成地で水の中にできた濁りの塊、フロックを大きくし、沈殿地で沈殿させ、ろ過地で砂と砂利の層を通して、さらにきれいな水にし、排水地に溜められ、ポンプ室から家や学校などに送られます。編集後期、この1週間たくさんのことを経験し、たくさんのことを学びました。この貴重な体験を忘れず、学校生活に活かせるよう頑張ります。N 初めてやることばかりで、最初は不安だったけど、普段やらない貴重な体験もたくさんできて、役場に来てよかったと思った。H 最初はどこに行こうか迷って、なんとなく役場を選んだけど、思ったより楽しかったです。将来なりたい職業を今から決めていきたいです。Y 将来何になるかがあまり分かってなくて、親に言われて入ってみたけど、意外と楽しかったり、みんな優しかったりしていいなと思いました。F買い物行こかで買い物に行こう。生活協同組合コープ神戸と連携協定を締結しました。令和4年11月8日、 播磨町は生活協同組合コープ神戸と包括連携に関する協定を締結し、金子弘子さん、第六地区本部組合員理事と協定書を取り交わしました。コープ播磨では、自宅から店舗まで無料で送迎する開門イコカーの運行が8月からスタートしています。この協定を機に、子育てや福祉、買い物支援、地産地消などの分野でさらに連携し、地域社会の発展と誰もが安心して暮らすことができる街づくりを目指して協働していきます。地域福祉計画策定の進捗状況。6月から進めている地域福祉計画の策定について、現在の進捗状況と今後の予定についてお伝えします。1、アンケート調査を実施しました。地域福祉計画の基礎資料となるアンケート調査を実施しました。調査は地域活動に携わっている団体や、町に関係のある福祉関連の事業所、民生委員、児童委員、一般住民を対象に10月から11月中旬にかけて行い、11月末時点で573件のご回答をいただきました。アンケートにご協力いただいた皆様、お忙しい中貴重なご意見をありがとうございます。アンケート結果は現在集約および解析を進めており、その内容については、計画の大まかな骨子ができた際、パブリックコメントにて皆様に公開する予定です。2、ワークショップの参加者を募集します。今回のアンケート調査の結果や、そもそも福祉とは何なのかをテーマとしたワークショップを開催します。この機会に、播磨町に必要な福祉について話し合いましょう。日時、2月11日土曜日14時から17時予定。場所、中央公民館視聴覚室。内容、1、アンケート調査などの結果報告。2、テーマ別のグループディスカッション。テーマについてはアンケート結果から設定する予定です。対象、中学生以上の町内在住在勤の人、定員80人、締め切り1月27日金曜日。応募状況により早めに募集を終了する場合があります。申し込み問い合わせ、電話、またはメールでお申し込みください。健康福祉課地域福祉係、電話 079-435-0311、 E メール kenfuku02@town.harima.lg.jp。
技術と実績ある職人、情熱と信頼ある経営者の地域貢献。令和4年度播磨町技能職者表彰。11月24日、表彰式が町長室で行われました。受賞者、松本孝則さん、本庄、板金建設業。昭和48年より、ジップの経営する松本ブリキ店に従事し、事業継承後、屋根改修工事業者からオフィス家具を扱う内装工事業者へと経営の多角化を図りました。また、塩化ビニール素材を活用した鳥居の開発、拡販に成功するなど、経営者としての先見性も備えています。経営に関する資格も複数取得し、経営改善に努め、多くの顧客を得ました。卓越した技能伝承にも余念がなく、町内唯一の板金建設業として、 地域の建設者、特に若手後継者を率先垂範して牽引しています。問い合わせ産業環境課産業経済係、電話079-435-0304。 兵庫県から表彰されました。兵庫県社会省亀田隆翔さん、長年にわたり民生委員、児童委員など地域福祉の推進に貢献された功績により、亀田隆翔さん、神之瀬が兵庫県社会賞を受賞されました。全国スポーツ推進委員研究協議会で表彰されました。30年勤続スポーツ推進委員表彰を大木谷和典さんが受賞。長年にわたり本町スポーツの普及に寄与するとともに、播磨町スポーツ推進委員会委員長として団体の発展に貢献するなどの功績により、大木谷和典さん、宮北が30年勤続スポーツ推進委員表彰を受賞されました。手触りのいい木のおもちゃをいただきました。大ガスグループからおもちゃを寄贈いただきました。大ガス、旧大阪ガスグループでは、社会貢献として企業ボランティア、小さな灯火運動を行っており、さまざまな活動で集めた募金で子育て支援センターに玩具を寄贈いただきました。国産材木の自然素材を使用した職人の手作りによる温かみがあるおもちゃで、町からの感謝状を贈呈しました。
第53回播磨町文化祭が開催されました。播磨町文化祭を開催、11月12日、13日に播磨町文化祭が中央公民館にて開催されました。展示の部では3団体の作品が展示され、園芸の部では10団体が参加し、多くの拍手をいただき、播磨町の皆さんと楽しい時間を過ごすことができました。また、播磨町町政志向60周年を記念して、浪曲師、京山幸太さんに出演いただきました。多くの来場者でにぎわい、世代を超えて人と人がつながる交流の祭典となりました。問い合わせ、共同推進課、障害学習係、電話 079-435-0565。 播磨町文化賞の表彰を行いました。播磨町文化賞を贈呈しました。播磨町文化祭の中で文化賞の表彰を行いました。この賞は、長年にわたり文化の継承を保存、また文化団体の育成と指導に尽力され、播磨町の文化の振興に貢献された功績が著しい個人、または団体に贈られるものです。受賞者、南雅治さん。将棋協会会長として、将棋道の普及に寄与されるとともに、文化協会副会長として、本町の文化振興に尽くされた功績により、播磨町文化賞を受賞されました。受賞者、朝原良平さん。長年にわたり、町歌である菊の素晴らしさを発信し、地域文化の向上に尽くされた功績により、播磨町文化賞を受賞されました。トライアルウィーク実施中の中学生とともに、菊花を配布しました。播磨町菊花店実行委員の皆さんが菊花を配りました。菊花店会期中、播磨町町政志向60周年記念事業として、中央公民館前に菊花で花文字を展示しました。11月10日、町歌である菊花の普及のために、トライアルウィーク実施中の播磨町の中学生と協力して、播磨町菊花店実行委員の皆さんが花文字で使用した菊花をお配りしました。爽やかな秋の日に、多くの住民の皆さんに菊花を楽しんでいただきました。問い合わせ、共同推進課障害学習係、電話 079-435-0565。
交通安全の集いを開催しました。 トラックが曲がるとき、どんな危険があるか知ってる？運転席からの死角って何？11月8日に、播磨小学校で交通安全の集いを開催しました。兵庫県トラック協会と、新木バス、加古川警察署にご協力いただき、内輪差についての実演講習や、バスの乗り方講習、警察官の方のお話など、交通安全についていろいろなことを学びました。学習の後には、兵庫県警察音楽隊による演奏を楽しみました。問い合わせ、危機管理課、電話 079-435-0991。 手作り絵本、どこどこサンタさん、ブーで受賞。北部子育て支援センターで活動中のサークル、ほっこりちゃんが手作り絵本コンクールで受賞。北部子育て支援センターの読み聞かせサークル、ほっこりちゃんが令和3年度兵庫県立子供の館手作り絵本コンクール審査員特別賞を受賞しました。受賞した絵本は開くといろいろな工夫がしてあり、子供たちはワクワクしながら絵本の時間を楽しんでいます。受賞作品と賞状を手にするほっこりちゃんのメンバー、太田あゆみさん、堀ちかさん、岡崎あきなさんの写真掲載。問い合わせ、北部子育て支援センター、電話 078-944-0717。 福祉会館の町の居場所活動からレポートをいただきました。12月3日、鉄道模型を走らせようを開催しました。いつもは金曜日、9時から17時に開いている町の居場所、播磨ール、初の土曜日オープンでした。浜宮鉄道クラブさんのご好意で、たくさんの鉄道模型を走らせていただき、電車好きな子供たちから、おじいちゃんおばあちゃんまで一緒になって楽しく過ごしました。普段は誰でも自由に過ごしつつ交流できる場所を開いていますが、時々皆が楽しめるイベントを企画開催しています。最新情報は SNS や福祉会館入り口の掲示板でご案内しておりますので、おというイベントがありましたらお気軽にご参加ください。これからも町民同士が自然とつながるような場となれるよう、一歩一歩と活動を積み重ねていきたいと思います。QR コード掲載。播磨町町制施行60周年、大中遺跡発見60周年、第30回大中遺跡祭りを3年ぶりに開催しました。11月5日、第30回大中遺跡祭りを開催しました。大中遺跡は発見60周年を迎えることから、発見者の一人である朝原重俊さん、播磨町文化財保護審議会会長も火起こしの儀で残墓前切りの操作に加わりました。ステージでは播磨町町制施行60周年のセレモニーやリニューアルした遺跡くんと弥生ちゃんのお披露目など節目の開催を記念する内容が盛り込まれ、来場した人たちは多くの古代体験ブースと合わせて秋の一日を楽しんでいました。問い合わせ、郷土資料館、大中遺跡祭り実行委員会事務局、電話 079-435-5000。 ジョセフ・ヒコの功績に触れる講演会、播磨町町制施行60周年記念ジョセフ・ヒコ講演会兼歴史講座を開催しました。11月19日ジョセフ・ヒコ講演会兼歴史講座を兵庫県立考古博物館講堂にて開催しました。関東地方から羽島智之さん、新聞資料研究会会長、稲垣茂子さん、ジョセフ・ヒコ記念会を迎え、播磨町在住の山口豊さん、ジョセフ・ヒコ記念会を加えた3人の講師による3部制の講演会を開催しました。参加者は、ジョセフ・ヒコの活躍や、ヒコが発行した日本で最初の新聞、新聞紙から見た当時の言語生活の 研究などの内容に興味津々に耳を傾けていました。問い合わせ、郷土資料館、電話 079-435-5000。ワクワクフェスタを開催しました。子どもたちのひらめきとやる気が魅力的。つながる地域を育む子ども。つながる地域が育む子どものコンセプトに沿って、ワクワクフェスタが11月27日、中央公民館で開催されました。子どもが主役のマーケット、みんなの広場では、乗り物の形に組み立てられたブロックに値段をつけて、商品を魅力的に見せたり、客がいないので歩いて売ると、ワゴンを手作りして引いて歩くなど、素敵な発想がいくつも見られました。みんなで学校ごっこの中でも、小学生がダンスやイラストなどの先生となって教える授業が開かれました。問い合わせ、地域学校教育課地域教育係、電話 079-435-0303。
土山駅南広場でイルミネーション。毎年恒例となった播磨町商工会と町内金融機関5社の主催によるイルミネーション事業が土山駅南口ロータリーで開催中です。今年飾られた言葉はワンチーム。住民、企業、行政などが思いを共有して町を盛り上げていこうという思いが込められています。11月15日に開催された点灯式では、播磨南高校吹奏楽部の演奏がオープニングを飾り、カウントダウンに合わせて会場が一斉に暖かい光で彩られました。毎日17時から深夜24時、1月21日土曜日まで点灯しています。問い合わせ、播磨町商工会、電話 079-435-1630。心触れ合う町民の集い講演会。誰も排除しないまぜこぜの社会を目指して。12月4日に俳優でありながら、骨髄バンクやドイツ平和村、障害者アート等のボランティアもされている東千鶴さんをお招きして講演会を開催しました。早い方は2時間前から来場されるなど、さすが人気の俳優さん。開演時刻にはほぼ満席状態になりました。お話はご自身の体験からボランティア活動に至るまでのことを笑いも含めて90分という時間が短く感じられました。俳優という職業柄何事にも自信満々で取り組まれていたのかと思いがちですが、迷いながら悩みながらそれでも少しずつでも前へ一緒に進めればという言葉に俳優東千鶴さんとしてではなく一個人の東千鶴さんの体験談として皆さん感動されたのではないでしょうか。問い合わせ地域学校教育課地域教育係、電話 079-435-0303。播磨町女性活動活性化事業推進協議会主催の子育て応援ネット推進事業講演会。コロナ禍だから考えたい地域や家庭にできること。12月6日、講師にお迎えした栗木剛さん。もっと兵庫事務局長に今の子どもたちを取り巻く環境や栗木さんの生い立ちなど思いの詰まったお話をしていただきました。地域の子育て支援の支えについては、世代を超えて興味を持ち続けることが大切だ、と話されました。参加者同士の意見交換も活発になされ、笑いの絶えない充実した講演会でした。最後に増田委員が、コロナの状況を踏まえ、知恵を絞り、手立てや工夫をしつつ、地域の子育て支援のために何ができるか考えていきたい。と謝辞を述べられました。問い合わせ、共同推進課障害学習係、電話 079-435-0565。播磨町女性活動活性化事業推進協議会は、朝の挨拶運動や講演会の企画を行っています。 播磨町 PR 動画コンテストの優秀作品が決定しました。播磨町 PR 動画コンテスト、ご応募ありがとうございました。播磨町町制施行60周年を記念して、10月31日まで播磨町を PR する動画を募集しました。応募いただいた25作品について審査を行い、優秀作品が決定しました。審査は15秒のショートムービー部門と60から120秒のロングムービー部門で行い、ショートムービー部門で1作品、ロングムービー部門で3作品が優秀賞に決定しました。受賞者には賞状、副賞を贈呈するとともに、受賞作品を播磨町ホームページと播磨町公式 YouTube チャンネルで公表しています。今後も同様のコンテストを開催します。今回のコンテストでは残念ながら最優秀賞に該当する作品はありませんでしたが、今後も同様のコンテストを開催する予定です。詳細については令和5年4月以降に広報誌や町ホームページでお知らせしますので、皆さんふるってご応募ください。問い合わせ企画課制作調整係、電話079-435-0356、播磨町 PR 動画コンテスト QR コード掲載。播磨タウンニュースを終わります。